説教の前に聖書箇所をお読みします。旧約聖書出エジプト記20章8節から11節お読みいたします。神の御言葉を聞きましょう。安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。以上です。東教会松永牧師より、主なる神の安息を覚える生き方と題しまして説教を取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。第4回の御言葉です。長く長く奴隷として生活してきたイスラエル人にこの言葉が命じられています。奴隷であった彼らにとってこの第4回の言葉はどのような思いで聞こえてきたんでしょうか。安息という言葉はヘブル語で休む、やめるという意味です。10節には7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。安息日を覚えるというのは、6日間働いてきたその仕事の手をやめて人々を休ませる言葉です。聖なるものとせよ、これは区別する、もっと言えば神のものとするという意味です。第4回で主なる神はイスラエル人に、その日は仕事を辞めてその日を神のものとして、神と共に過ごす、神を礼拝する人しなさいと、こう語っておられる。長く奴隷であったイスラエル人たちにとってこの戒めは、言葉はどのような思いで聞いたんでしょうか。彼らに休む日などあったのでしょうか。彼らに礼拝する日などあったのでしょうか。長く奴隷であったイスラエル人にとってこの戒めは、体を休める、また私たちを祝福する神と共に過ごせる、まさにその名の通り一息つける、心安らぐ喜びの日であったことを思います。皆さん、安息日、今日でいうこの主の日というのは、私たちにとって休息と憩いを与える祝福の日です。安息日の起源について、ここに記されているのは、神がこの世界を創造された時にまで遡っています。主なる神は6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのもの、私たち人間をも作られ、そして7日目に休まれました。これが安息日の始まりです。主なる神は7日目にその創造の技を、手を休まれ、安息の日を定め、これを祝福し、これ祝いの日とした。まあこういう言い方をするとあまり良くないんですけども、でも神様はここで喜びのパーティーを、宴会を開いておられる。そして 神様はこの喜びの宴会の時を自分独り占めするんではなくて、作られた私たち人間をも、あなたも手を休めなさい、あなたも共に喜ぼう、あなたも共に祝福を受けよう、そのように招いておられる。安息日の祝福です。体を休め、主との交わりによって魂に憩いを得て、新しい力を私たちは受け取ることができる。これまでの第1回、第2回、第3回、いずれも私たちへの祝福の言葉でした。この第4回もまた、私たちへの祝福、喜びの戒めです。6日間働いて、あなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神、主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。ここで主なる神様は、休め、やめよと言われるだけでなく、まず6日間、しっかり働きなさいとこう語っておられる。しっかり働きなさい。そして7日目に、しっかり休みなさいと命じておられる。6日間働いてすべての仕事をせよ。7日目はいかなる仕事もしてはならない、はっきりしておられます。日本人はよく働くっていうふうに言われます。日本人はよく働く、しかし一方で休むのが下手だとも世界的に思われているそうです。ですね、国別の有給休暇取得平均日数っていう、そういう統計があるそうなんですね。別に私これあえて調べたんじゃなくて、いろんな説教を読んでたらですね、そこにそういう数字が載ってた。国別で有給休暇を年間で何日くらい取得しているのか。皆さん第1位どこだと思いますか。この国は本当によく有給使う、休むな。第1位はフランス。その平均取得日数、最大じゃないですよ、平均取得日数なんと約35日。1ヶ月近くを有給休暇使うんですって。それぐらい休むんです。で、第2位はスペインで約29日。これもほぼ1ヶ月。続いてデンマークが約27日。これもですよね。じゃあ日本はどれくらいだと思いますか。ちょっと目が笑ってる人もいますけど、約9日、10日にも満たない。日本人は休むのが下手、いや、もしくは休む文化が非常にないっていうか薄い、そういうふうに言われます。日本人は休まないでよく働いてるねって、日本人は元気なんだねと思われるかもしれないけど、そんなことはありませんよね。疲れてます。じゃあ休めばいいじゃないか。いや、しかし休めないんです。休むことに不安を感じるからです。不安があるから休めない。あまりにも仕事が多すぎて、これやっていかないと終わらないよっていう、そういう不安がある。休むと同僚に迷惑かけちゃうんじゃないかっていう不安がある。休んでばっかりいると昇給昇進に響きそうな不安がある。収入が減っちゃうよっていう不安もある。結果出さなきゃならないのにっていう不安もある。いろんな不安があって、休むことを阻んでいる。で、こういうことって社会的なことだけかっていうとそうじゃなくて、教会の中でも起こりうる。教会もあれをしなきゃ、これをしなきゃ、もっとこうしなきゃっていう不安に何か動かされながら、奉仕があまりに忙しくなりすぎるってことが起こる。安息日というのは、後でも話しますけど、主を礼拝し、主に仕える日ですから、奉仕を捧げるということはある。今日も午後からセミナーがありますよね。今コロナで止まってますけど、ミーティングとか、あの準備とか、あの作業をとかって、そういう奉仕はある。けれども、それが不安に動かされて忙しすぎてしまうというようなこと。もっとああした方が、こうした方がって、何か余裕なく迫られるような そういう忙しさ。いや、不安からでなくても、良かれと思って自らがこう忙しくなりすぎてしまうということ。この時、私たち教会は、しっかり働いて、しっかり休めというこの主の言葉をどう聞いてるだろうか。主イエスはこうおっしゃいました。明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日、今日のことは今日、明日のことまで心配しなくてよいのです。6日間与えられている仕事を一生懸命に務める。昨日の仕事、一昨日の仕事が残ってるんだけど、そういう時もあるでしょう。終わりが見えないような時もある。それでも7日間、6日間仕事をする。そして7日目はもうしっかり休む。心配しなくていいよ、大丈夫だよ。主イエスはこうおっしゃってるんです。あなたは6日間しっかり仕事をした。7日目、明日のことまで心配しなくていい。7日目はしっかりと休みなさい。この6日間働いて7日目にしっかり休む。これは、主なる神様がこの世界を創造された時にもうすでに埋め込んだというか、刻み込まれたリズムのようなものであると思います。神に作られた私たち人間は、このリズムを刻みながら生きる存在として作られている。しっかりと6日間働いて、7日目はしっかりと休む。このリズムです。いや、リズムっていうと少し音楽的ですから、音楽の話をするなら、これはブレスを吐くというか、ブレスをつくことだと。私たちは6日間一息で美しいメロディーを歌い切る。そして7日目にふっと息を吸って、また新しく歌い始めていく。ブレスがないといい歌を歌うことはできない。リズムを刻まないと、ブレスがないといい仕事をすることはできない。7日目の祝福のブレスを持って、私たちはまた新しい6日間を働き始めるわけです。安息日、主に仕えるという私たちの務めはとても大切ですけれども、疲れすぎてはやっぱりいけない。主なる神が定められたこのリズムを刻む日、ブレスをつく日、きちんと体を休め、息を吸って力を得て、また新しい1週間、職場に、学校に、それぞれの場所で力を得て生きていく。この安息のリズムとブレスをきちんと吸うことで、私たちは神を愛し、隣人を愛し、きちんと日々の罪と戦う準備をしながら生きていくんだ。これが私たちキリスト者の安息日を覚えて、これを聖なるせよ、聖なるものとせよというキリスト者の生き方です。安息日は私たちを休ませる大切な日です。しかし私たちに必要なのは、体の休息だけでなく、それとともに私たちの魂の休息もまた必要であるということを覚えなければならない。いくら体を休めても回復しない疲れというのを皆さんは経験されることがあるでしょうか。いくら休んでも、いくら休んでも胸が悶々として休んだ気にならない。気を紛らわせるように、じゃあ映画でも行こうか、じゃあ美味しいもんでも食べようか、多少気は紛れても拭うことのできない疲れというものが、そういう経験をしたことがないでしょうか。それは人間の罪から来る、罪がもたらす 疲れです。ある説教者がこう言っていました。人が疲れて白髪頭になるのは仕事が直接の原因じゃない。人が疲れて白髪頭になるのは仕事に伴う罪のもたらす疲れがその原因となるんだ。私たちは主に信頼することだけではなく、主に信頼することよりもあらゆることを心配してしまう。不安や失敗することへの恐れを心に重荷として積み込んでいく。時に無気力になったり、時にプレッシャーを強く感じたり、人間関係もまた難しいですし、罪というのは私たちにいろいろな形と重荷のなって負わせていて、私たちは本当に息苦しくなる、疲れてくる。主イエスを信じる私たちは、いや、それでもその罪が許されてるんでしょと私たちは知っています。その通りです。しかし私たちの罪が完全に消え去るというのは、救いが完成するその日に起こることです。つまり今生きる私たちの罪というのは許されてはいるけれども、私たちのうちにはまだ罪が生きて働いている。そしてその罪が私たちの日々においてさまざまな重荷を負わせてくるんです。自分自身で心配、恐れ、不安、プレッシャー、無気力、いろんなものが襲ってくる。人間関係において組織のごたごたとか、さまざまなことが重荷となって私たちにのしかかってくる。この罪がもたらす魂の疲れ、息苦しさというのは、いくらレジャーを楽しんでも、いくらおいしいものを食べても回復するものではありません。主なる神様は6日間しっかり働いた人の体を回復させるために安息日を覚えようと言われたように、私たちのこの罪から来る疲れ、重荷を下ろさせるために、回復させるために安息日を覚えよう、この日を聖なるものとせよ、あなたのその重荷を下ろすことのできる私のもとに来なさい、あなたのその疲れを癒すことのできる私のもとに来なさいと呼びかけておられる。これが第4回です。私たち今出エジプト記から10回読んでますけれども、実は申命記5章にも10回が記されてるんです。多くは内容は同じです。多くの内容は同じです。申命記の第4回もほぼ出エジプト記と同じですが、申命記にはこの第4回にこう付け加えられてるんです。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い御手を伸ばされた身腕を持ってあなたをそこから導き出したことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守るようにあなたに命じたのである。この申命記においては安息日は奴隷から導き出され解放されたことを思い起こしなさい、覚えなさいとこう言ってる。私たちはこの主の祝いであるこの礼拝でこのことを覚えなさいと言われてる。かつてイスラエルがエジプトの奴隷から解放されて、それを喜んで重荷を下ろしたことを、その神様からの祝福を喜んだように、今や私たちは主イエスの十字架と復活によって罪の奴隷から全く解放されている。そのことをこの礼拝で覚えなさい。さまざまな重荷を私たちは抱えてる。人を許すことができない罪というものを抱えることもある。しかし主イエスは私たちのその許せないっていう罪をも許し、私たちを 許せるものとまた作り変えてください。さまざまな不安や重荷、心配、そういうものを心配しなくていい。私がその不安を、心配を、恐れを担うからと受け取ってくださる。私たちはこの主に重荷を下ろしていい。皆さん、私たちの罪の重荷、罪の疲れ、これはこの礼拝で、主の御前でその重荷を下ろしていいんです。いや、主がその重荷を取ってくださる。私たちはこの礼拝に集い、主とお会いし、この礼拝で神の言葉に聞きます。解放してくださる神の言葉です。重荷を取り除いてくださる神の言葉です。疲れを回復させてくださる神の言葉です。主なる神はここで私たちの罪に手をぐっとかけて、罪からもたらされる重荷や拭いきれない疲れを、主ご自身がぐっとご自身のものとして負ってくださる。主イエスのお言葉が聞こえてきます。すべて疲れた人、重荷を負っている人、私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。安息日のこの礼拝、そして語られる説教を通して、神の言葉を通して、私たちはその魂安らかにされ、新しく作り直され、神を愛し、隣人を愛し、罪と戦う歩みへと、ここからまたもう一度出ていく。安息日はそのように私たちを祝福する言葉です。私たちはこの安息日、主の日を喜び怒っているでしょうか。どうでしょう。この日に安息を得てるでしょうか。得ていますっていう顔をしている人と、さてどうかしらっていう顔をしている人がいますけども、私たちはこの礼拝で安息を得られます。主に追っていただこうじゃありませんか。主に受け取ってもらおうじゃないですか。私たちの罪を追ってください。私たちの重荷を追ってください。私たちのこの罪責感を、罪悪感をも追ってください。主イエスはそのために十字架にかかり、死に復活してくださった。追ってくださっています。第4回、これは私たち自分だけの祝福だけでなく、他の人に、隣人においても安息の祝福が与えられるようにと、隣人に向けてもその目が向けられていることを、今日私たちは教えられています。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたも、あなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、とこのように記されて、他者をも休ませるんだよと、他者の安息にまで心を向けるんだよ。あの人が疲れてるんだったら、あの人大丈夫、休んでいいよ、もっとこうしたらいいんじゃない、休んでね、と、こう、そういう愛の言葉、愛の心を向ける、それがこの第4回の言葉でもあります。北陸の金沢で最初に伝道した人が、こう、アメリカ人で、トマス・ウィンという宣教師 だそうです。少し読んでる本でこの人の紹介がありました。で、このトマス・ウィンという宣教師の安息日に関するエピソードを読んだんです。今日私たちは車に乗ってきたり電車に乗ってきたりしますけれども、当時のこの、北陸金沢での交通機関というのは馬車ですね。馬があって、その後ろにこう置くものがあって、人はそれに乗って馬車が引いていくんですよね。馬車を引いていく。で、ウィン宣教師はしょっちゅうこの馬車に乗ってた。教会を建設するために資金を、いろいろ資金繰りもあるでしょう。そういうことのために馬車に乗ってはあっちに行ってこっちに行って。そしてこの方はですね、北陸学院という学校も作った方だそうです。基礎を作った方で、北陸学院の基礎を作るためにあっちに行ってこっちに行って、何よりも一生懸命に伝道するためにあそこに行ってここに行ってそこに行ってここに行ってと、とにかくこの馬車に乗った人だったけれども、このウィン宣教師も日曜日の朝礼拝に行くときは普段乗ってるその馬車には絶対に乗らなかったって言うんです。必ず礼拝に行くときには歩いて行った。皆さんもうお分かりですよね。ウィン宣教師は第4回を心に刻んで、あなたの家畜も仕事をさせてはならない。ウィン宣教師は馬の安息日のために休ませるわけです。第4回っていうのは私たちの休む、憩いを得る、そういう日だけでなく、周りの動物にまで至るまで、周りの人に至るまで憩いのために目を向け考える生き方というのを示しているわけです。10回の前半は神との関わりについて、10回の後半は隣人との関わりについてと言われますけど、でもやっぱりこれは一つの戒めとして私たちは聞くということが大切です。第1回から第3回までは神を愛する生き方、そして第5回から10回までは隣人を愛する生き方、間にあるこの4回というのはある意味神を愛する者は隣人を愛するというつなぎ目の箇所です。ある人はこの10回の前半と10回の後半をつなぐ蝶つがいのようなものだって、ここでつながってる。第4回において神を愛する生き方は隣人を愛するんだというつなぎ目がこの第4回だと言ってます。主の祝福、安息に預かる人、神を愛する人は隣人の安息をも考え、隣人の祝福のためにも配慮し祈らなければならないと。私たちが今こうしている間も特に心に覚えるのは、コロナウイルスによって本当に休む間もなく働いている医療従事者の方々ではないでしょうか。また先日は特に厚生労働省だと思いますけれども、公務員の方が本当に休む間もなく働いているという話を聞きました。私たちはここで教会で安息日の話を、祝福を受け、ああよかったねで終わってはならない。私たちはここで今もなお働き続けている私たちのために、公共の福祉のために働き続けている方々のために、祈りの眼差し、彼らに主の安息が与えられるように、彼らに休息が与えられるように、第4回というのは私たちにそういう眼差しをも与えてくれるんです。私たちは今日第4回の御言葉を終えて、これから第5回の御言葉に聞いていきますけれども、そこにおいても神を愛するということが隣人を愛するということにつながっていく、隣人を愛するというのは神を愛することから始まっているという、このつながりを覚えて御言葉に聞いていきたいと思います。安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。私たちは今日この言葉をどのような戒めとして聞いたでしょうか。 6日間しっかり働いたこの体に休息を得て、神の言葉によって魂に憩いを得させる、これは祝福の戒めです。主なる神を神とし、その安息を覚え、主を礼拝する私たちは、息を吐く、そして息を吸って、新しい力を得て、新しくされて、また歩み始めていきます。主なる神の安息を覚える生き方、ぜひこの安息日を覚え、これを聖なるものとして歩んでまいりたいと思います。この祝福を受け取っていきたいと思います。祈りましょう。天の父なる神様、私たちに安息の祝福をこの朝も与えてくださり、ありがとうございます。安息日、イスラエルの民が休息と喜びを得たように、今日の私たちにとってもこの戒めは、私たちの体を休ませ、何よりも私たちの罪から来る疲れを取り除き回復させてくださる。この安息日に生きるということは、私たちが誠の安息に生かされて生きるということを示しています。どうぞ安息の一日を神のものとして捧げ、あなたを礼拝し、あなたの御言葉に聞き、身も魂も憩わせ、新しい一週間への歩みへと準備をさせてください。明日からの月曜からの歩み、しっかりと働き、しっかりと学び、しっかりと生きつつ、何よりもその中心に神を愛し、隣人を愛し、罪と戦う歩みへと備えを持て、力を持って進ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。